湯川さんとなっちゃんの時間です。
はい。
はい、じゃあなんか癖ありますね、
う
ん、
ちょっとね、はい、すぐに返事をするような人にはなりたくないと思って、はい、バカみたいな。そうですね、はい、湯川さんとなっちゃんです、はい、はい、なんて言ったらなんかそこでちょっと抵抗して名前も言わない、
うん、じゃあ毎回はい楽しみにしてます。
なんだよそれ、むしろやりにくくなった。
ぜひ、はい、時間も楽しみにしてます、
うん、それでは
い、なあ、そうですね、
私、夏休み、
はい、夏休み、うん、また、うん、ずっと夏休みなんで夏休みの話になっちゃうんですけど、うん、私今年台湾に先日行ってきまして、
うん、
行ってきました、はい、台湾に
あれいただきました、
お茶、
もうお茶とパイナップルケーキ。
パイナップルケーキの話もちょっとあるんですけど、
ポンリースっていうんです。
ポンリース、うん、それを、うん、なんか日本にも売ってるじゃないですか。
売ってるって。
で結構日本人好きっていうか、みんなパイナップルケーキ、パイナップルケーキ、
まあ言ってるね、うん、
なので、うん、どのパイナップルケーキが一番美味しいんだろうと思って、うん、あらゆるガイドブックとか調べ上げた結果、うんうん、一番、うん、マシだった。なんか一番狙ってた
マシって何よ、
あれ狙ってたホーリースがなくて、うん、かーと思って、うん、でホテルで全部半分切って食べたんですよ、うん、でその中でマシだったのを買ってきましたが、
うん、はい、食べました。
はい、ちょっと感想は聞かないでおきます、怖いです。
いやいやいや、まあいいや、先にその他の話しますか。
はい、うん、で台湾、去年私韓国に行ったんですよ、うん、で韓国も初めてだったんですけど、うん、まあ海外旅行ってやっぱちょっと緊張感あるっていうか、うん、普段国内しか行かないので、うん、パスポートの人怖くないですか、パスポート。
パスポートの人ね、
そう怖くて。
でも韓国とか台湾なんて優しいん
じゃない？いや優しい方だと思います、多分。
他の国、怖い国あるよ。いや
だから、うん、すっごい頑張って笑顔で乗り切ったんですけど、でも韓国と台湾の違うなと思ったところは、うん、まず韓国には日本語表記が全然ないのと、
うん、
あとハングル文字って本当に分かんなくて、なんか見当がつかない。英語とか中国語も漢字なのでやっぱ大体は分かる、うんうんね、なんとなくニュアンス、うん、メニューとかも分かるんですけど、うん、ハングル文字で全部書かれちゃうと分かんなくて、なんか
学ぶと簡単らしいけどね。
いやみたいですね、うん、ですけどやっぱなんか記号が並んでるみたいでちょっと不安になる、なんか表街を見渡すと不安になるような、うん、で結構なんか
でも日本語で書いてないの？
いや書いてあるんですけど、やっぱそのミョンドン中心地は結構日本語喋れる人も多かったんですけど、うん、その分日本人が来るってお金を使うって分かってるから、うん、みんな客引きがすごくて、うんうんうん、なんかそれこそ韓国だからパックとか配ってるんですよ、うんうん、でパックを渡されてどうぞみたいな、うん、無料みたいな配ってるんですよ。それを受け取った瞬間、うん、はい受け取ったね入ってって言ってお店に超引きずられたりとかして、うん、すごい怖い思いしたんですけど、うん、台湾は本当そんなことなくて、うん、やっぱ親日っていうのもあるんですかね、なんかあったかい雰囲気で、うん、なんか日本人ですよねみたいな優しくしてくれたのでとても楽しかったんですけど、うんうん、
それで
、うん、どうしましょう
え、いやどこ行ったんですか。
あ、いろいろ行きました。九份とか、
うん、まあ、台北ですか。
そうです、台北の、うん、北の方をぐるぐるしてて、
うんうん、台北だから
そうですね、北です
台湾の北の方って言うんですよね、はい、
中あれなんて読むのか分かんなかったんですけど、うん、中山駅、
ああありますね、
ありますよね、うん、周辺にホテルがあって、うん、周り一帯をぐるぐるしたり、あと夜市行ってみたりして、うん、まあね、夜市の話をすると、うん、私あんまりそもそも日本でも屋台とか好きではなくて、うん、ちょっと語弊があったら申し訳ないんですけど、うん、慣れてなくて、なんか
慣れてないって今語弊って言った後おかしいんじゃないですか。言葉選んでるでしょ。汚いから嫌なんでしょ。
うん、やっぱりその、うん、なんて言うんですかね。
汚いから。
いや、汚いっていうか、まあそうですね。
汚いものが汚いと思っちゃうんだよね。
そうなんですよ。どうしてもやっぱ都会育ちなので、うん、屋台とかお祭りの母にもなんか 食べないでって言われてるし、
うん、
なんかあんまり苦手だなって思ってたんですけど、
うんうん、
あの夜市もできれば行きたくないなと思ってたんですが、
うん、
社会勉強だから行けと言われまして、
うんうん、
行ってみたんですよ、
うん、
そしたらやっぱり、うん、そこで夜ご飯を食べられる方もたくさんいるし、
まあいるね、好きな人も好きだよね、
はい、あの好き日本でも結構夜市のツアーが組まれるぐらい、うん、夜市って人気のところみたいなんですけど、
う
ん、
いっぱいあるからね、
やっぱり私はちょっと苦手で、うん、でもまあいろいろ勉強になりました、うん、なんか
例えば
なんですかね、うん、あの台湾フルーツは美味しいじゃないですか、うん、ですごい私行った時期超暑かったんですけど、うん、フルーツいっぱいの時期だったんで、うん、カットフルーツとか目の前でガーって切って、
うん、
なんかみんなガーって買ってみたいなとか、
うんうん、
あとはそのヤムチャのなんかなんていうんですか肉まんとかの皮をヤム
チャの肉まん皮、うん、
皮にこう、うん、あんとかを直接手でこう挟んで、
うんうん、
なんかえそれ乗せていいところなのみたいなところに包んだやつ置いたりとかしてて、
うんうん、
わおって思ったりとか、
うんうん、
いろいろして、
うん、
あのでもそういうところでなんかうわみたいな顔しちゃいけないじゃないですか。
あそれはもうワオっていうのは汚なって言うんですか。
汚なってわけじゃないんですけどあんまり食べたくはないなっていうかって思ってしまって、うん、でもねその失礼じゃないですか、
うん、失礼ですよ。
実は本当に失礼なこと今言ってるんで本当に申し訳ないんですけど、
いやまあそれはしょうがないとしても
いやそうだから、
うんうん、
そういうのもあるなって思ったりとか、あと9分、
うん、
9分って結構遠いんですね、うん、
遠い
なんかタクシー、
うん、
向こうはこっちと違ってタクシーが安かったので、
うん、
タクシーで9分まで行ったんですけど、うん、そのタクシーの運転手さんがそこまで連れてってくださったら、
うん、
そのままなんかそこで待っててくださるのかと思ったらなんかついてきて、あの9分を家族だけで回ろうと思ってたんですけど、
うん、
なぜかその運転手さんがついてきたんですよ、
うん、
でなんか予約しててそのタクシーをホテルの前で、でその予約してたタクシーの運転手さんは日本語も喋れるし、
うんうんうん、
ツアーも送迎だけっていうはずだったのに、
うんうん、
まず日本語が喋れなくて英語しか喋れない、
うん、
そしてなぜかついてくるっていう方だったんですよ、
うんうん、
でもなんか10分も遅れて到着したんですけど、なんか愛想が良くて、
うん、
なんかまあいいかなっていう感じだって、うん、英語もなんか多分お互い第二外国語なんで、
うんう
ん、なんとか通じて、で9分もなぜか一緒に回って
回ったんだ、
なんかおごってもらっちゃったりとかして
、うん、
なんかあの9分ってなんですかね、かき氷の上に、
うん、
なんかお餅、
うん、
白玉みたいな
救急ね、
あ、そうです、はい、救急団子って書いてありました、
うんうん、
とかタピオカとか乗ってる、
うん、
あのなんて言うんですよ、
まあ、9分っていうか台湾全体
がそう、ね、あ、そう、そうですね、
かき氷が、はい、
いっぱい食べました、
暑かったんで、いっぱいハスの実とかね、
ハスの実、
うん、
あ、食べなかった
ハスの実とか、はい、まあインゲン豆とか、
あ、入ってました、
うーん、
その救急っていうのとか、
うん、龍眼っていうね、
はい、
あのライチのちっちゃいやつとか、
はい、
詳しいですよ、
あ、
お店でやってたんで、
あ、え、そうなんですか、
僕台湾に一時よくよく行ってた時に、
はい、
これを全部再現しようと思って、
はい、
全部お店でハスの実から何から似てたんですよ、
そうなんですか、
そうで龍眼っていう、
はい、
その龍の目って書くライチのやつを、
はい、
甘く煮て、
はい、
甘露煮にしたやつを台湾から輸入して、
え
それでシロップ作るんですよ、そうするとね、あの独特なね味になるの、
独特な味でした、
そう全部ね、
でも美味しかったんです、
うん、それで
それでまあその人と一緒に
9分、え、じゃあご飯も一緒に食べて、
あ、ご飯は最初9分で食べようと思ってたんですけど、さすがにその人がいるからってことで、
うん、
ホテルに戻ってからホテルの周辺で火鍋食べました、
火鍋
私火鍋大好きで、美味しくないですか、
火鍋食べたことない、いや食べたことないことないけど美味しいんだ火鍋、
なんか私ああいうちょっと八角っていうか、なんかそういう変わってるあの香辛料の味が結構好きで、うん、
じゃあ台湾いいじゃない、
はい、美味しかったんですけど、うん、 火鍋食べて、うん、食べ物が美味しかったなーっていう感じですが、台湾お詳しいんですよね。お茶も、あ、中国茶、
うん、
あ、台湾茶のお店いっぱい行きました。
行った。
はい、なんかやっぱりお店ちょっとお手伝い入ってたりとかして、 お茶のことを聞いたりとか、うん、お茶の会とか参加してたんで、
うんうん、
何がいいお茶いっぱい本当にいろんなお茶あったんですけど、
うんうん、
何がこういうこれはいい茶葉だなとか、
うん、
これはクズ茶葉だなとか、うん、なんとなくですけど、うん、分かって楽しかったです。味も全然違いましたし、
うん、そうね、そんな
感じでした。
台湾って、
はい、
僕台湾に買い付けに行くんですけど、
はい、
茶葉を、
はい、きっとすごく山奥とか、
山奥で
行かれるんですよね。
一番近いのが鹿の谷っていう、
はい、
それ東朝ウーロン茶の産地なんですよ。
へ、
鹿の谷郷っていうところがあって、
はい、
その鹿の谷郷のところに、
は
い、まあ台湾台北から行くんだけど、
はい、
そこの上にね、
はい、
三輪渓っていう、
はい、
杉の林の渓谷って書く、
はい、
三輪渓っていうね、東朝ウーロン茶よりもさらに標高の高い、
うん、
東朝ウーロン茶ってだいたい800メートルから700メートルぐらいなんですよ。
うん、
あの産地がね、
はい、
っていうかそれだけ大衆向けっていうか、
大衆向けなんでですか、
もうつまりブランドが定着しすぎてて、
うん、そうですね、
そんなになんていうの、高い標高の高いいい茶葉じゃなくても、
うん、
高く売れるので、
標高が高い方がいい茶葉でしたっけ。
もちろんそうです、
そうです、
ね、コーヒーと紅茶は標高が高ければ高いほどいいんですよ、はい、
うん、
だってブルーマウンテンなんて山の上にあるわけだから、うん、でその標高の高いところで取れてる茶葉を、
はい、
求めて、
はい、
その三輪渓っていうとこまで行くんですよ、
は
あ、そこからね、
はい、
でもう僕はだから三輪渓しか飲まないです。
え、本当ですか。
本当です。もう中国茶台湾茶の中で
贅沢ですね。
これって言ったら、
はい、
もう三輪渓だけ、
うん、
お店で仕入れてるものと別に別ルートで
頼んでらっしゃるんですか。三輪
渓頼んで、
はい、
で三輪渓も、
はい、
焙煎によって全然違うんですよ。焙煎師によって、
へー、
あの農家でありみんな焙煎師なんですよ。
お
う、でその焙煎の具合
が深入り的な、
深入り的な、
浅入り的な
っていうか、
か
ちゃんとここの畑のここは、
はい、
この焙煎にするって言ってやってんですよ私たち。
はぁ、
だってやっぱ畑の、自分の持ってる畑の中でも、
はい、
いろいろその場所が違うから、
はい、
でその中で一番いい一心乳を積んだものを10年っていう作業をするんだよね。
10年、
うん、
10年
っていうのはね、揉むの、すごい揉んで、あのコロッコロになるように加工するんだけど、
はい、
その具合とか、
あの、
うん、
台湾で揉んでない葉っぱ、本当に葉っぱの形の、
うん、
お茶を飲んだんですけど、それはどういうことなんですか。
葉っぱの形
だから、あのくるくるってなってない、
うん、なってないのもあるよ、いっぱい、
あるんですね。私それ初めて見て、
うん、
しかもすごい大きい茶葉で、
うん、それはね、
お茶の感じしなかったんですけど、
あの分山宝珠って言って、
分山
宝
珠、難しい、
台湾の中に、
はい、
お茶の産地ってのはもちろん有名なとこいっぱいある、
はい、
わけだけど、
ハニーさんとか、
そのアリさんって言っても、
はい、
僕らは梅山っていうのと梨山っていうのがあって、
ああ
メイシャンっていうのとリーシャンって言うんだけど、この、
まあ、梅山は聞いたことあります、はい、
ちょっと有名なんですけど、
あら、はい、
あの日本ではね、
はい、
でうちは梅山っていうところからしか取ってないんだけど、
ああ、はい、
その本当に標高が高いところまで買い付けに行くわけよ、
はい、
で10年するのは、
はい、
その
揉むのは、
揉むのは分山宝珠は揉まないから、
あの葉っぱの形のままのやつは
緑茶に近い、
うん、あ、そうでした、なんかパイ茶でした、うん、それは
緑茶の形に近い形で、はい、飲むわけよね、
はい、
それで実際その、まあいろんな茶葉あるんだけど、
はい、
その中でまあそのとにかく山の上に行って、
はい、
買い付けに行った時に、
すごいですね、一人、お一人で行かれる、
いやいや、もうね、中その台湾の人たちと行くわけ、
は
台湾の人たち、
日本語を喋られる、
日本語喋れる台湾の人がいるから、その人と
一緒に、
うん、 買い付けに行って、もともと最初はね、
はい、
本当にその人と知り合って、
どうやって、
あのね、広をふらふら歩いてたのね、まずパトロールしてたの、
はい、
広を、
はい、あ、日本の広ですよね、
日本の広、
はい、
あ、疲れたと思ったらね、はい、なんかお茶屋さんがあって、そのお茶屋さんでお茶を飲んでたら、はい、あ、今日オープンなんですって言って、実は自分はね、はい、あの台湾から買い付けに行ってる台湾の茶師なんだ、
は
い、いいねって言って、
はい、
こんないいお茶僕飲んだことなかったから、
へえ、そんなにいいお茶だったんですか、
うん、すごいねって言ってみたいって言ったら、行きますかって
言われ
て、
え、
いつ行くのって言ったら、はい、明日って言われて、
はい、
分かって行くよって言って、そのままパスポート取りに行って、そのまま行ったんですよ、はい、それが最初なんですよ、台湾に行った
すごい、
だから水曜日に出会って木曜日にその彼と一緒に台湾に行ったんですよ、
はい、
でその時の衝撃がやっぱりいっぱいあって、
はい、
あの、なんていうかね、
はい、
ほら台湾って一見汚いじゃない、街が。
そうですか ね, でもなんか私、あ、まあそうですね、韓国の方がそういうイメージあったんですけど、
うん、ゴミが汚いっていうよりまず古いっていうのがあるし、
あ、まあまあ、そうです、
ね、全般的に、まあ、台北はそれでもちょっとね、
うん、なんか台北周辺はそんな感じでもなかったです、うん、その周りしか行かなかったので、
う
ん、
だけどまあちょっと行くと本当古いし、
うん、
なんていうの、南国特有の、
うん、
なんかこう雑な感じっていうの、う
ん、なんかほんとちょっとベトナムっぽいっていうか、結構東南アジアの感じだなと思いました。
東南アジアだからね、全然もちろん、はい、だからそういう感じがするのに、
はい、
お茶は本当になんかこう、
はい、
気品があるっていう、透明感があるっていうか、
はい、
本当にこうすっごい白い肌の美人みたいな、
なんかわかる気がします
の、はい、いい匂いみたいな、
やだ
そういう
やだ
感じがあって、すごいそのギャップに驚いたのよ、うん、
ああそうそうですね、
うん、
うん、
なんかこのどんだけすごい、
はい、
なんかこうなんていうの、イメージ的にはほらちょっと京都とか、
ああ、
なんかこうすごく綺麗な建物の中でシャンとしてる人が作ってるかと思うと、
うん、
本当に、
うん、確かにな
んかこうポロシャツ着た農家のおっちゃんが、
うん、
ずっとなんかその外に出て、
はい、
なんか中国将棋みたいのやりながらお茶飲んでるっていう人が作ってるっていう、
はいはい、
でその茶樹の隣にはバナナが生えてたり、はい、ね、なんかそれにすごくちょっと驚いて、
うん、
でその後やっぱり何回も行ってるうちに、
はい、
なんかここが日本の植民地だったっていう、
うん、そうです ね、はい、
ことが分かったり、
はい、
っていうようなことがいろいろあって、
はい、
だからそのなんかなんて言うんだろう、みんなが行く台湾はさ、なんかあの金城武って知ってる？
金城武
ってね、最近見ないけど、
あ、
日本にいた台湾出身の俳優がいて、
へ、
この金城武がね、
はい、
志村けんと、
はい、
なんかその台湾の、
はい、
観光案内をね、ポスターかなんかでいろいろやってるっていう、
はい、
なんかみんな、うん、その
へ、
台湾ブームっていうのがあったのよ、
はい、台湾ブーム、
うん、渡辺満里奈とかね、ああいう人が週末は台湾に行って、私はウーロン茶を飲みに行きますみたいな、
へ、
それはやっぱり台湾っていうものはさ、はい、その歴史的に、
はい、
日本と国交がなかったからね、
うんうんうん、
で国交がないっていう意味では今も国交っていうか国じゃないからね、
そうですね、なんかニュースになってますね、台湾と、
な
んか
台湾っていうのは中国の一部だっていうのと、うんうん、いや台湾は台湾って一つの国だっていうのがあって、はい、で僕その後ね歴史をいろいろ調べたんですよ、
ほう、
そしたらねあそこにね、
はい、
封印された事件が
どんな事件でしょうか。
台湾にはね、
はい、
封印された事件があるんですよ、戦後。
お、大きな事件ですか。
大きい事件ですよ、だってものすごい数の人がそのことで殺されたんですから、
うん、
知ってますか、228事件っていうのがあるんですよ。
知らないです。
台湾の228事件っていうのがね、
はい、
あの1947年の2月28日に、
はい、
まあ台北で起きた、その何、台湾人がもうみんな殺されちゃうっていう事件があったんですよ、
はい、
僕その228事件を結構調べて、
はい、
向こうの図書館行ったりして、
はい、
お芝居にしたんですよ。もうずいぶん前です
か。ゲーテですか。
ゲーテじゃないですよ、全然。ゲーテなんかやる前です。もうかれこれ10年以上前に、
はい、
フォルモサの黒い犬っていう、
はい、
戯曲を書きまして、
すごい、
その時のインスピレーションで、
はい、
あの結構ね、
はい、
面白いお芝居だったんですけど、
見たいです。
それがね、
はい、
フォンリース屋の息子の話で、
ほう、
パイナップルケーキのお菓子を作るね、
はい、
お菓子屋さんと、
はい、
そのパイナップルを作る農家、
はい、
それと兵隊と、
はい、
日本から赴任してきてる、
はい、
その小学校の美人の先生の4人の話だった、
はい、どんな、
これのね、
はい、
書いたんですよ、
はい、
興味ないでしょうか。
いやいやいや、ありますあります。
そんなに話することもないですけど、
いやいやいや、
それはね、はい、センセーショナルな、その台湾の中でも
228事件、
うん、なかったことにされている228事件っていう事件があって、
調べてみます。
まあまあ大した事件なんですよ。
大した事件なんですか。
で、僕はこの事件を調べた時に、
はい、
あ、台湾の人たちがすごく親日だっていうことも理由が分かったし、はい、
うんうん
うん、あ、こういうことで台湾の人は日本人をすごく親日にしてるとか、あ、このお茶の味は、
はい、
たくさんの人が茶畑で殺されたルイルイとしたその屍の上に咲くお茶の花の味だなって思ったんですよ、
は
い、なんかね、あのその台湾に行った時の、
はい、
その雑な感じっていうか、うんうん、雑な中にその活気もあるし、うん、活気の中にちょっとその悲しみがあるっていうか、
うん、
台湾の夜市ってなんか悲しみがあるんですよ、うん、でその悲しみって何なのかなと思ったところからその話をね、
はい、
書くことになったんだけど、本当にね、はい、悲しい歴史が今もってある、現在進行形で、だからそれが台湾が未だに独立できていない原因になっていてね、
はい、
その蒋介石が、
はい、
こうね、
はい、
あの中山道のところの前に銅像が立ってますけど、
はい、
あのその蒋介石がいかにダメだったかっていう話なんだけど、そう、でもそれが、まあ、結果的には、
はい、
それも一つの、まあ、中国、今の中国との関係性をすごく、うん、あのその時ね、こうなんか予感させるようなことがあってね、
うん、
で僕がそういうの好きなのは、
はい、
僕ベトナムもよく行くし、
はい、
あのまあ、シンガポールなんかもそういうなんかみんながね、はい、なんか船が起こしそうなホテルに泊まってイエイとかやってるんだよね、みんなシンガポールって、そういうとこには行かないで、
はい、
なんかそういう裏の歴史があるようなところに、
はいはい、
そういうこと、僕は好きなんですよ。
はー、
なんかそのやっぱりいいも悪いも、
はい、
その国を変えるのって、
うんうん、
戦争なんだよね、
うん、
戦争っていうものが、
はい、
その国を大きく混乱に、はい、を招くし、
うんうん、
あの一方で発展もさせるっていうか、
うん、そうですね、
だからそのなんとなくこう、こうやりきれない、
はい、
あの世の中が構築し、その固まってしまってるような時に、うん、戦争が起きて、
うん、
それで風通しが良くなったり、うん、もちろんそのことで何百万人っていう人たちが犠牲になることが、まあ、歴史の常なんだけど、はい、そういうことの歴史の中に人々の食べ物が、
はい、
あの食べ物一つとっても、うん、すごく深いわけよ、
うん、
フォルモサっていうのは、ね、昔、はい、あの台湾が、
はい、
あのオランダ領だった時に付けられた名前、ね、うん、
はい、
でその名残がコーヒー豆も作ってて、
はい、
でそのコーヒー豆は当時天皇陛下に献上してたっていう、そういう歴史があるんですよ。でそこのところに行って茶畑があって、
はい、
うちはそのフォルモサコーヒーを、
はい、
仕入れて、
はい、
札幌の菊池コーヒーで焙煎してもらって、
え、
それをお店で出してたんですよ。もう本当に凝ってんですよ。
本当ですね。
本当に向こうのコーヒー農園から直接
凝ってますね。
一つずつそのコーヒー豆をもう自分で持ってき見て、
はい、
それでその本当にうちだけでコーヒー豆を焙煎してたっていう時もあった。
すごいですね、そこまでこだわる、
うんうん、
あのすごいですね。
いや、なんかやっぱり、
はい、
人がいるじゃないですか、
はい、
どこの旅行に行っても、うん
うん、はい、
でその人がなんでこんなことしてんのかなっていうことに興味があるので、
は
い、
うん、
その人、うん、人っていうものがね、すごくこのコーヒーはなんか美味しいぞとかって言って、
はい、
そのさっき言ったみたいにその、まあ、ポン引きじゃなくて、
うん、
自分のその誇りを持って生活をかけて、
うん、
そのものを作ってる人たち、
うん、
この人たちの話を聞くのが好きなん
です。あ、でもなんか私海外全然行ったことなくて、
うん、
ここ 1,2 年行き始めたんですけど、うん、いろんな国なんかちょっとに、うん、ちょっと言ってるだけでも、うん、その国のなんていうんですか、うん、こう柄っていうか、
うん、
こういう感じなんだとか、こういうことなんだとか、あとその国の歴史に興味持ったりとか、うん、あるなって思って、
うん、
からいろんな国に行ってみたいなとは思いますけど、
うん、
まだまだ全然ベトナムとかも行ったことないですし、
うん、だからね、やっぱり同じ旅行でも、
うん、
同じ視点を持ったような人と行くと行かないのとは違うよね。
ああ、そうですね。
やっぱり旅行行って帰ってきても、
はい、
もうお土産ばっかりとかねっていう人もいるし、
はい、
あの、
いや本当泊まるホテル一つとっても全然違いますもんね、うん、なんかホテルにいる間なんか日本にいるみたいな感じだったんですけど、うん、私は、うん、もっと山奥とか全然外れたとこに行ったらまた違うんだろうなとも思いましたし、
うん、だからなんかね、はい、そういう意味で、
はい、
ああいう日本のね、
はい、
かつて戦争があった台湾とかもそうだけど、
うん
うん、ああいうジャワ島とかね、
うん、
ああいうところをカメラ持って回りたいなと思
って
。
ああ、
すごい素敵だ。で、要は太平洋戦争がなんで起きたのかっていうことをちょっと太
平洋戦争なんで止められなかったかっていうことですよね。
太平洋戦争なんで止められなかったんだろうっていうことを、
はい、
テーマに最近生きてるので、
はいはい、そういう映画撮ってください。
なんかそういうところをちょっと回ってみたいなと思ったりもしてるけどね、
はい、
うん、